皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月1日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、利権屋が専門家を騙し、専門家が人々を騙すというお話です。トランプ革命もですね、どんどん進んでまいりました。で、ディープステートの解体というところがですね、まあ本格的に今広がっておりますが、その中でやっぱり一つの構図が見えてきたと思うんですね。それは、利権屋が専門家を騙し、専門家が人々を騙すという、こういう二重の構造なんですね。専門家といったときにですね、まあ、自分の力で真理を見極めようとする人はですね、利権屋に騙されるってことがないんですね。これはとても重要なことで、その利権屋というのは、真実を歪めることによって自分たちの利益を得ますから、本当に真実を探求する人から見たら、めちゃくちゃ言ってるわけですね。ですから、本当にこの、なんて言いますかね、プロ中のプロとまで行かなくてもですね、まともな神経と、まともな行動力を持ってる人から見ると、それはおかしいっていうことを平気でやるのが利権屋なんですね。ただ、その利権屋がデタラメ言いましても、これは誰も信用しませんから、政府とつるむんですね。あるいは、大金持ちとつるみます。少し、企業とつるみます。政府とつるんで、デタラメをですね、試験問題に入れてね、デタラメの回答をしないと試験が通らない資格試験にしてみるとか、あるいはそこにですね、役人生くどりを入れてね、不正をですね、その通り、通るように、崩れないように形を整えるとか、あるいはそのスポンサーをつけてですね、ジョージ・ソロスみたいなスポンサーですね、こういうのをつけて、嘘偽りを堂々とですね、正しいことのように言うとか、あるいはそのメディアも、大金持ちの力で買収して、メディアで嘘800を真実のようにこう、吹聴するとか、あるいはそれを今度企業がですね、デタラメで金を儲けるために、デタラメを信奉する専門家を呼んできて、上から下までデタラメだらけにするとかですね。そういう構図が今回トランプ革命でたくさん出てきましたね。まず一番わかりやすいのはこの、あれですね、ワクチンの話ですね。コロナウイルス、コロナワクチン。これやっぱり生物兵器だったんですね。これが生物兵器だったということは一部の、まあ、本当に自分でもののわかる人たちは言っておりました。キメラウイルスといってですね、ウイルスを改変したとかちゃんと残ってるわけですからね。しかもその改変する部分というのは感染力を上げてるわけですから、それは生物兵器以外に何物でもありませんですよね。で、さらにこのワクチンについてもですね、まあその詳しい人たちは、これはインチキだと、こんなもん接種したら大変なことになると。まあ、はっきりと、こう言ってたわけですね。ですから、その、まともな人は、ちゃんと、それ分かっていました。しかし、多くの、まあ、医師とか、それから、医学、さらには、その、薬学の専門家ですね、薬剤師とか、薬局の人たちっていうのは、いや、そんなことよりも、日々の生活、日々の業務を維持するために、真理が何かではなくて、何をすることが、自分の今にとって一番利益になることかっていうことをやっぱり優先して考えてしまったんですね。ですから結局のところはですね、専門家も真理を棚上げにして、利権にですね、身を売ったってことになります。でもそれを自覚してる人はまだいい方で、例えば金融なんかフィナンシャルプランナーとかですね、わけのわかんない資格昔からありましてですね、なんかああいうわけのわからない資格を持ってる人に頼めばいいってことになってますかね。あんな人と話聞いてね、もう儲かる人なんていない、いませんよね。要するに、バブル的に株が上がれば、誰が何やったって儲かんです、はっきり言って、よほどのトーンまでない限りはね。本当の専門家の、本当のね、実力が出るところはね、その、上がった相場が崩れ出した時とか、企業の破綻が広がった時かな、時とか、革命が起きた時に、資産をどれぐらい守れるかですね。それ以外の時は別にあんま関係ないですよね。はっきり言ってね。バブルで相場が上がってってね。安倍政権の時に日経平均7800円でしたっけ？今4000、4万5000円なんだから、そんな専門家であろうがなかろうがね、 イデコだろうが、ニーサだろうが、なんだろうがね、それは変わってら何でも儲かるわけですね。それ何のですね、その実力でもないですよね。ただ単にですね、津波がやってきて、津波が波が砕ける前に津波の上に乗ってったらですね、自分の無線が上に上がってったの何にも変わりもないでしょ。だからね、言ってみれば、株で言えば2012年から安倍政権のね、円安株高始まりましたから、この13年間に、の相場なんて誰が何言ったって儲かるわけね。で、そもそもよっぽどトンマですよね。だからこの13年間に相場上がったなんか儲かりましたら自分が専門家と思ってたら大きな間違いですよね。だから結局そういう人っているんですよ。よくわかんない人っているんですね。それからもっと悪質なのは、全部分かった上で利権利命を売るやつね。利権のために人の命を売るやつね。ファウチですよね。こういうのはとんでもないいるわけですよね。だから誠にもってですね、この利権屋っていうとこの構造はね、多種多様でありまして、そう簡単にこう、まあ割り切れるものではないんでありますが、しかし、いずれにしても、一つここではっきり見るのは、専門家と名乗ることによって堂々と嘘をつけるってことですね。これはですね、例えば法律なんかもそうなんですけども、めちゃくちゃなね、ことをこう裁判所が判決出すと。しかし、判決ですからというから通っちゃうわけですね。専門家がやれば通っちゃうっていう、そういう一応社会の方便というものがありまして、それを逆手に取るとですね、専門家というタイトルさえ得られれば、デタラメも通ると。まあ、永遠に取ることはないんですけどね、ある程度デタラメを取ると。それに安住して金を稼ぐことができる。こういうシステムになってるわけですね。だからやっぱりなんかその安定してね、まあ金儲けしたいと思ったら、それはその資格を取ってやればいいと。本当はですね、資格があろうがなかろうがですね、本当に仕事ができるかできないかなんですね。で、だから本当に賢い人たち、すごい人たちは、そんな資格なんかですね、まあ仕事によって法律上それがないとできないってことがありますから、資格取りますが、まあそれで仕事してるわけじゃないですよね。一応なんかその看板として資格は置いてあるからのもんで、あとやっぱり実力で勝負しないとね、くれぐれもその、まあ、どっかの利権屋がですね、押し付けた教科書通り、利権屋を押し付けた、話題をね、振りまくことで、金目標なんだ、さらさら持ってないし、そんなことやればですね、相手もこっちも破滅に突き進むことは当然なんですからね。だから、なんて言いますかな、この専門家というものもですね、ひどい話で。だからその、一般の人々は、専門家の話を聞きなさいっていうのは根本的にあれはおかしいんですね。一般の人だってですね、いろいろ考えればわかることたくさんあるんですね。一般の人々からはわからないっていうやつはなんかデタラメでありましてですね、何か隠してるんですね。大切なことっていうのはですね、実はその、すごく簡単なことなんですよ。一般の人に一番大事なことを伝えることは決して難しくない。一番簡単なことなんです。めんどくさいことがですね、要するに、めんどくさいだけの話で。例えば、経済統計の見方なんかですね。第一に言うならば、これをとにかくですね、経済統計の数字がね、あなたの実感より正しいっていう保証なんかどこにもないんだよと。まず、あなたの実感でですね、景気いいか悪いかも判断できる実力を持ちなさいと。街を歩いてって、どっかいろんな人の話を聞いて、景気がいいか判断できるようになればですね、この統計の数字が正しいか悪いかも間違ってるかも判断できると。それが最初にありきだと。もちろん、その、役所の出す統計が信用できると思うならね、まあそういう信用する、できる範囲で信用すればいいだけのことだし、ダメだと思ったらほっとけばいいわけです。全部自分で判断することだと。それはですね、物事を判断する力っていうのは、本来人が必ず持ってなきゃいけない力でね、判断を誰かに任せて、責任転嫁して生きようと思う根性がですね、人の人生を狂わせるんだ。ということを一番最初に教えればいいんですよね。何でも自分で納得しない限りは前に進んじゃいけないよと。もし進むんなら半分車に構えてね、進みなさいよと。本気になって前に進んだらやれることになりますよ。夢今でですね、テレビや新聞、政府に出てくる専門家、ああいったこういったらね、それを鵜呑みにしちゃいけませんよと。わかるでしょと。過去の歴史を見れば、鵜呑みにした人たちの、その悲劇の歴史ばっかですよね。満州は王道楽道だって、満州に行ってね、死んだ人もたくさんいましたよ。天皇のね、軍隊は今までですね、負けたことがないとか言ってですね、戦争行ってね、たくさんの人が死にましたですな、もう。枚挙にいとまがないでしょ。ほとんどね、嘘ばっかついてるんです、政府ってね。だからその嘘ばっかついてるんだけども、他にこの 政府に代わるものはないか、しょうがないからあそこでまだ政府やってるだけの話でしょ。だから自分は騙されちゃダメだよね。自分は騙されちゃダメですよ。便宜的にしょうがないから政府やってるだけのことだからね。自分が騙されてどうするんですかね。ですからそういうのを見ますとね、やっぱ一般の人々もね、専門家が専門家がと言ってですね、判断をですね、任してるってことがそもそもね、間違いなもとね。で、すべての人がそうやってるわけじゃないですね。やっぱり今回だってワクチン打ってる人はちゃんといるし、で、ね、相場だってね、バカみたいなことやらない人もたくさんいますから。ただその、何割かってことを言うと、やっぱ騙されてる人が多いんだね。騙されてる人の方が多いから、で、今度は騙されてる人が多い場合、何が起こるかっていうと、体制が転覆するんですね。多くの人を騙すとですね、体制転覆します。第二大戦終わった後、当時の日本政府崩壊しちゃったのと同じですね。2年後にはもう憲法も変わり、国の名前も変わってたでしょう。ああいうことなんですね。だからまあ、なんて言いますかね、本当に多くの人たちが騙されたからってこの世が終わるわけではなくて、騙されるとその分被害大きいですが、そのに比例するか比例以上のことでね、大きく体制変わりますから、やっぱり体制変わった後どうするか考えておいたか絶対合理的なんですね。そういうところは冷静に皆さん世の中見とったら全然問題ないと思いますよ。あんまり難しいことではない歴史の法則みたいなのがそこありますからね。で、じゃあそもそも専門家とは何なのかということなんですね。私もそれはいつもこう、興味深く考えてるんですけどもね。例えば歴史家っていう人たちいますよね。歴史家という人たちは、この歴史の分析をする。一方、歴史作家という人たちいますよね。歴史作家という人たちは歴史の分析をして、人々の気持ち、心をですね、文章に表現しますよね。どちらが人々に、一般の人々に、こう、訴えかけるかっていうと、いや、それは私は歴史作家の方だと思いますね。歴史家はやっぱ文章難しいですから、専門家が読む文章しか書きませんので、一般の人を読んでもですね、やっぱそれ一般向けの本でありましても、やっぱ難しいですよね。まあ、司馬遼太郎のこともいろいろ言われますけども、歴史物語、歴史作家っていうのはですね、の書く文章の方が、人々にとって分かりやすいというところがありますよね。だからその、まあ間違いなくですね、その、歴史作家にしろ、歴史家にしろですね、その、まあ、そもそもの、まあ、見立てが間違ってたらね、間違った結果になるとは、それは、それ当然なんですけども、でもやっぱり何て言うんでしょうかね、自分の見立てに対して自分で責任を負わなきゃならない立場であることは間違いないですね。私の説ってやつありますから、私の考え方、私の説というものに対して責任を負わなきゃならないことは間違いないですよね。ところがその、なんて言いますかね、税金のことなんかで言ったら、税金の解釈っていうことで言うと、それはちょっとやっぱり特別な解釈をしてね、国税庁と争うような場合になりましたらですね、それはやっぱり、責任は問われるかもしれませんけども、いや、国はこう言ってんですから、これやっときましょうって言ってる範囲におきましては、何の責任も問われませんですよね。だから医者もそうですよね。自分が見てこの、まあ、病気どうだと思うとか、自分で判断すると、それやっぱ最後まで自分の責任でございますけども、一般的なね、その標準的な治療の検査とか方法があるらしくて、それを基づいてやってたらですね、俺は関係ねえと、手数料だけもらうと。ねえ、だって今の診療報酬って病気が治っても治んなくても同じ金もらえるわけでしょ。あれもすごいよね、その、医者の世界って病気治っても治んなくても同じ金もらえるんだからね。気楽った気楽だよね。そう言って怒られちゃうかもしれないけども。普通はそうはいかないですよ、あれ。うまくいかなかったら金取れませんからな。だからなんて言いますかね。あれそもそも根本的な矛盾抱えてますよね。だからみんな無責任体制になっちゃうわけですよね。そうなってくるとですね、この専門家なるものもね、結局はその、制度で飯を食う存在っていうことになりますとね、飯を食う地引きみたいなもんなんですね。地引きって言いますか、今はデータベースですな。データベースを検索して、これはこれでありますと。で、なんかそれをね、人々にこう示して、ね、金もらってると。ただ単に飯を食う地引きでありますな。で、だから飯を食う地引きをたくさん飼っている、養っている利権屋が一番儲かるわけですな。今回だから、あれがね、ケネディさんが図らずも言いましたけども、要するに医者が騙されてたんだということですね。医者の話がね、医者はなんかワクチン正しいとか間違ってるとか、こういろいろ言うね。 まあ、特に間違ってるっていうのは、ワクチンが正しいと言っちゃった方だね、今回の場合は。ワクチンが正しいと。このワクチンは効くんだと、ワクチン打たないと大変だぞと言った方が、まあ、間違ったことを言っちゃったわけで、それやっぱり医者が騙されてるんだっていうことを言いますね。で、これワクチンだけじゃないんですね。いろんな薬がそうなんですね。そもそもなんかトランプのところがですね、ゴールドスタンダードのサイエンスという言葉を言ってるその裏側はですね、まともなサイエンスやってなかったってことなんだよね。医学、薬学まで。ちゃんと合理的にですね、データを検証し、反証し、で、みんなでそれ、部外の人たちも含めてね、それを全部再現性その他ですね、チェックした上で、ここまでで言うのは妥当だろうと、合理的だろうと言えることやってなかった。だからこそゴールドスタンダードのサイエンスなんて言ってるわけで、要するに、まともなサイエンスじゃなかったわけだよね。それが元なんですよ。要するに医学の元は、まともな分析になってなかったものがたくさんあったってわけですね。それ見つけたってわけでしょ。じゃあなんでそんなことやるかっていうと、利権屋がくっついてるからだよね。利権屋が嘘を主導して金儲けたいっていう意思が明確にあって、だから、それ、インチキな結果を出しちゃうわけでしょ、それ。で、まず医者を騙して、それは今度人々を騙すと、ひどい構造ですよね。で、だから、金融なんかで言ったらね、イデコだ、なんだとかね、ニーサだとか言って、要するに、前も言ったけど、金融なんてものはですね、よくね、まあ、リターンが上がった、下がったって言うけども、あれ、果物と同じでね、最後、成熟して、美味しくなった果物は、取って食べないと、全然利益にならないんですよ。口入んないでしょ？ああ、こんなに実ったってね、果物が実ってほっとくとですね、それ今度腐敗して落ちて一つも口に入りませんからな。投資もそうなんですよ。売り時一番大事なんだよ。どこでもんか大事でしょ？米もそうでしょ？あれ。米だってちゃんと収穫しなかったらね、米一粒も自分の口に入んないですよ。だからその一番大事なのは相場ってもですね、売りなんですよ。いつ買ってもいいけど、売り時間違えるとえらい損するし、逆に損をですね、取れなくなるんです。利益取れなくなるんですね。だからその、果物と同じで、いつ収穫するか、これ考えて栽培しなきゃ全くやってる意味がないでしょ。でもどうですなんか、売り時から先に考える専門家ってまずいないですよね。もう上がっちゃ買え、もっと買え、もっと買えでしょ？下がったら今こそ買えでしょ？バカみたいですよね。で、結局そうやってみんな利益共同体になってて、いや、金融業界全体で金回してみんなも、金儲けしてやってんだね。で、金が足んなくなると気落としが始まって、なんか相場損するやつをどんどん蹴散らしてってですね。で、自分たちだけ生き残ろうという、まあ、とんでもないエゴの塊の世界でやってるわけですね。で、金融庁だって何だってですね、そういう根本的なこと全然わからなくて、ねえ、むしろその、わけのわからない連中が集まってですね、なんて言いますかね、よくわかんないから、本当の詐欺師が言うね、詐欺に気づかないまま、国民に一番危険なものを売ってると、まあ日本の金融庁そうでしょ。金融商品で、今これ相場が上がってるから儲かってるって言ってんけども、その裏にはね、すでに破綻してる金融商品もありますよね。これ中国でもどこでも、ニュージーランドもそうだけども、ねえ、その相場が大暴落して、特に不動産が大暴落してったらですね、いや、それはもうみんな収拾つかないね。その時に金融庁何やってたんだと。へえ、知りませんってなもんでしょ、要するに。儲ける時だけ儲けた後はね、金持ってとんずらってのはこの業界の悪しき慣習ですから、昔からね、うん。で、それを直そうってやつもいなくて、だから毎回そういう、ねえ、気持ち持ったやつがやってきて、ね、騙されるやつもまたね、楽しんで騙されてるような感じがするんだよね。だから楽しそうにさ、なんか、儲かってますって言いますもんね。俺、それ収穫しなきゃ全然儲かったことになんねえぞと。収穫しない果物、収穫しない米がどうなるかは分かってんのかなと思うんだけど、全然ピンとこないみたいだよね。まあ、ですからね。まあ、どっちもどっち、なんですよ、はっきり言ってね。うん、救い方きどっちもどっちで。でも、救い方きどっちもどっちだからこそ、制度をちゃんとすると、まだそういうね、デタラメが広がらない。とか、その制度を作る方が利権屋でありますから、決して良くならない。利権屋が自滅するのを待ちましょうと、まあそういうことなんですね。で、まあ、それでやっておりましたトランプが利権屋潰しに来てますからね。まあそれはおいおい、まあ、随分ぶっ壊れてきておりますから、良い方だということでありますから。まああとはね、もうだからピークは過ぎておりますのでね、大峠は越えておりますから、まああとは皆さんそれぞれ努力していただけばね、まあ良い結果は出てくるんだろうと思っております。でもなんて言いますかね、この出口直の大元親友というのがありましてね、 大手先に鬼三郎が借りちゃってたもんですか。途中の花高が一番困るって書いたね。途中の花高、中途半端な学者が一番困るとかって書いてありますよ。それから最後は、学と神の力比べで、学の絵は済んだって書いてありますな。だからね、なんか中途半端な専門家が世を乱す。これがね、一番最後に見える光景なんだね。まさに今のことですよね。よく予言してあるなと思いますわ。まあ、この先はですね、まともでないとうまくいきませんのでね。まあ、皆さんもよく世の中見てね、生きていただいたらよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言。利権屋が専門家を騙し、専門家が人々を騙すということでお伝えいたしました。根本美に帰りましょう。さよなら。